おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
オリンピックの消えた夏でありますが、人間にとりまして体を動かす運動というスポーツというものがいかに重大か、それを別の視点で捉えまして、進化の過程がある人間の魚類であったとき、爬虫類であったとき、四足動物であったとき、二足歩行の猿であったとき、それぞれの思い出、それがスポーツの中に生きてるんだ。それを確認する意味で、その進化を確認する意味で、オリンピックっていうのは大事なんだというようなことを申し上げた次第でございますね。はい、高岡さんという方がもう何回も繰り返し、一番大事なのは背骨だって。
はい。
背骨のパワーってすごいんだってな。うん、まあ人間はその、海で生まれて泥沼を這い、そこから四足、四つの足で歩くようになり、やがて二足歩行の猿となって立ち上がった。で、まあ立ち上がった瞬間に背骨の最後の骨ですね。魚類では一番小さい、おっぽの方の。この骨、仙骨を巨大化させて受け止めたわけですな。重力のために。そして、その、ヒレを足にし、胸びれを手に進化させて、手足としたわけであります。
はい。
あの、微細な動き、安定的な動きを可能にするために、四足動物にはスピードで負けるけども、上半身の安定を得て、手の文化、その前足であった手を微細な動きで安定的な作業が可能になるというような猿、あるいは人間という二足歩行の生き物になった。で、この発展系が卓球やバスケ、テニスになるわけですな。
はい。
手作業での勝負を可能にするのは実は手じゃない。体幹からのエネルギー。背骨から生まれてくるエネルギーで手足を動かしていくんだと。
うん、
これ、マグロの話を聞いたらよくわかるよ。
そうだ、マグロ忘れてました。マグロは何ですか？
あ、何が言いたいか？
はい。
マグロは、なんと、水中での最高スピード、何キロだと思う？
速いんですよね、結構思ってるのにね。でも、せいぜい自転車と同じくらいだったら10キロとか。
バカだね、君は。
じゃあ20キロ。
それでもまだバカだよ。100キロ。
嘘です。え、そんなですか、マグロって？
はい。マグロは水中で100キロを超えて泳ぐことが可能なんです。しかも100キロで泳ぎながら認知能力は、物事を見分ける力はどこまですごいかというと、海上へ飛び上がって逃げた飛び魚がいる。これが100メートル以上追いかけて落ちてくるところを予想して口開けて待ってる。
はあ。
飛び魚が海面へ逃げたのをどこへ落ちるかを予測して待ち受けることが可能な能力を持っている。
ああ、それすごい。
まあ、ある意味ではカニとかエビと違う進化をしたわけですけども、うん、じゃあマグロは何を求めたかというと、身を守るために外にあった骨を体の真ん中に持ってきた。脊椎動物になった。
はい。
その脊椎の持っている運動能力が実はものすごかったという。だからオリンピックで競われているのは魚類の時の能力の背骨の能力なんです。特に水泳、これは手足じゃない。背骨で勝負する。
はあ、
だから理想の水泳選手の体型、
まあ、いわゆる逆三角形っていうイメージしかないです。もう一つ。背骨ですか？じゃあ。
そうなの。手足が短くて胴が長いやつが早いの。
確かに男性の水泳選手って胴長いですよね。
それは魚類の影響なんだよ。うん、つまりカツオっぽいやつが勝つんだよ。
カツオっぽい。
ああ、背骨のエネルギーに頼ってるからなんだ。
は
あ。これは面白いな。体に潜んでいる魚類の構造をどう活かすか。それを私たちは水泳で目撃するんですよ。
はい。
この背骨を左右。いいか。坂井行くぞ。この背骨を左右。別の言い方で言うと、 上下に鞭のように使うこと。これが体幹のエネルギーを引き出す方法なんです。今ちょっとあれ。
誰と話してる
の？ちょっとスタッフの一人がゴルフで悩んでて。
なるほど。
うん。
はい。
タイガー・ウッズなんだらゴルフの名人は何が違うかというと、背骨のパワーを使ってるんだ。
うん。
これまだ不思議なこと書いてるな。行くな。
はい。
この時重要なのが重心を的確に感知する能力だ。バランスは耳の奥の三半規管と頭で取るのだが、スポーツはいちいちここへ連絡していると遅くなる、うん、これすごいね。これ自分で言いながらすごいねっつってんな。間違いいっぱいですか。
あと剣玉の話も残ってますから。
あ、そうか。あ、話してなかった。
はい。
あ、ごめんなさい。じゃあメモしといてくれ。剣玉と、
剣玉、マグロはもうあったの。剣玉ですね、はい、やっぱ主にね。
剣玉とバランスな。
はい。
それな。はい。わかりました。というわけでですね。もうなんだ、空中分解みたいと思います。来週もうちょっと続けます。この続きまた来週のまな板の上で。